10ページ、11ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号、陳情番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案及び陳情をそれぞれ審査しました。主な議案の審査概要は次の通りです。議案名は、議案等の審議結果4ページを参照してください。総務常任委員会、審査案件、議案第3号、議案第14号、議案第15号、議案第20号、議案第31号、陳情第1号、議案第14号、君津市消防団員の定員、任免、含む等に関する条例の改正。内容、人口減少などの社会情勢の変化を踏まえ、消防団活動の充実と活性化を図るために進めている消防団組織の再編において、先行して小津地区の第4師団と上総地区の第5師団の一部の分団が、令和3年4月1日から新たな体制としてスタートすることに伴い、当該分団の定数の見直しを行うとともに、全体の消防団員定数を960人から885人へと改めようとするもの。質問、消防団の再編にかかるスケジュールについて伺う。回答、令和5年4月1日を目途に、第3師団と第5師団の残る統合を進めていきたいと考えており、まず基本計画を作成し、地域や分団の意見を聞きながら、その他の分団についても再編を進めていく。意見、
分団機構の建て替えや車両の更新、将来の人口推計など、全体像を見据えた計画の策定を望む。
全会一致で可決すべきものと決定。議案第20号、補正予算、災害用トイレトレーラー配備事業。質問、災害用トイレトレーラー配備事業について伺う。回答、2月16日に納車となったが、運用については、牽引車ということで、高度な技術を要するため、運転手の訓練を実施した後、速やかに運用が開始できるよう準備を進めている。意見、運用開始にあたっては、設備などについて、市民や協力者へ周知を図られたい。全会一致で、可決すべきものと決定。写真、トイレトレーラー。写真、終わり。陳情第1号。JR 内房線へのワンマン運転導入に関する陳情。反対討論。導入する新型車両には、乗降確認カメラが設置されるなど、安全性の向上やバリアフリー化を目的とした改良が図られており、さらに国土交通省は、鉄道会社向けの障害者のために取り組むべきガイドラインを作るとしていることから、市民の声をしっかり受け止め、十分な配慮がされるよう動向を見守っていくことが、本陳情の願意達成につながると考える。賛成なしで、不採択とすべきものと決定。教育福祉常任委員会。審査案件。議案第2号、議案第5号から議案第12号、議案第19号から議案第21号、議案第23号、議案第24号、議案第31号、陳情第2号、議案第2号、 秘密紙学校給食費の管理に関する条例の制定。内容、国が令和元年7月に策定した学校給食費徴収管理に関するガイドラインに基づき、令和3年度から学校給食費の徴収等に関する業務を学校から市へ移管することから、学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするもの。質問、移管後の滞納者への対応について伺う。回答、学校給食共同調理場で滞納者への対応を行うことになり、滞納者が出た場合は速やかな督促状の送付、臨庫徴収等を行う。全会一致で可決すべきものと決定。議案第5号、秘密私立小学校設置条例の改正。内容、秘密市学校再編第2次実施プログラムに基づき、大和田小学校と坂田小学校を統合するため、条例の一部を改正しようとするもので、統合後の校名を秘密市立須斎の丘小学校とすること。位置については、現在の坂田小学校の坂田523番地とし、特例として令和4年4月1日から規則で定める日までの間は、大和田425番地とするもの。質問、須斎の丘小学校という名称に対しての市民からの意見について伺う。回答、名称の公募を行ったところ、269件の応募があり、市民からは、丘という言葉が地域の特徴を表しており、馴染みのある名称であるという意見があった。賛成討論。学校統合や名称については賛成であるが、今後、施設の整備については、設計金額等を十分に精査し、事業を進められたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真、坂田小学校と大和田小学校の全景。写真終わり。
議案第19号、補正予算。新型コロナウイルス感染症にかかるワクチンの予防接種。質問、コールセンターの体制及びワクチン接種の日程について伺う。回答、優先接種の対象となる高齢者に対して3月中旬以降にクーポン券を発送した後、集団接種の予約受付業務を委託するもので、5名体制での業務を予定している。日程については医療機関等と協議をしているところで、本市としては4月には接種を開始できるよう準備を進めている。意見、市民の新型コロナウイルスに対する不安を少しでも早く解消するという観点から、先決処分で対応したものであることを踏まえ、スピード感を持って体制の整備に尽力されたい。全会一致で可決すべきものと決定。陳情第2号、75歳以上の医療費窓口負担について、原則1割負担の継続を求める陳情書。反対討論、若年世帯の経済的状況は厳しく、団塊の世代が後期高齢者に移行する今後は、医療費の相当な増加が見込まれ、医療制度の持続と世代間の負担の公平性を確保するために、能力に応じた負担をお願いすることはやむを得ない。賛成討論、窓口負担2割化は受診抑制につながり、重症化を招くことが危惧されることから、窓口負担原則1割を継続すべきである。 賛成少数で不採択とすべきものと決定。経済環境常任委員会審査案件議案第4号議案第13号議案第16号から議案第18号議案第20号議案第22号議案第31号議案第13号機密市営住宅の設置及び管理に関する条例の改正。内容、老朽化が著しい市営住宅一場団地について昨年10月をもってすべての入居者が退去したことから当該団地の用途を廃止するため条例の一部を改正しようとするもの。質問、市営住宅の耐震化の状況及び耐震性のない住宅の入居者への対応について伺う。回答、市営住宅9団地のうち今回廃止予定の市場団地及び千鳥団地が耐震基準を満たしておらず、千鳥団地の入居者に対しては継続的に訪問、文書の発送等を行い、粘り強く転居のお願いをしているところである。意見、令和元年房総半島台風により老朽化が進む市営住宅は甚大な被害を受けたことから、退去の際は市が転居費用の負担や転居先の紹介を行うなど、住居の確保に努めるとともに、入居者が安心して暮らせるよう適宜修繕等を行われたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真、市場団地。写真終わり。議案第17号。第2期、機密地域広域廃棄物処理事業に係る変更契約。内容、第2期機密地域広域廃棄物処理事業を実施するにあたり、事業者から自治体処理費の低減を図る提案を受け、日本製鉄株式会社東日本製鉄所機密地区から排出される事業系ゴミを受け入れることに伴い、変更契約を締結しようとするものであり、当初の契約額に5億8573万9000円を増額し、変更後の契約額を826億4573万9000円とするものであること。変更契約を締結するにあたり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定により、議会の議決を求めるもの。質問、国からの交付金が減額となることを踏まえた上での事業者との協議状況について伺う。回答、排出事業者が事業費の一部を負担することで、交付金は減額となってしまうが、それを上回るコストメリットが得られること。また、事業系ゴミの受け入れにあたり、排出事業者の対応を確認するなど、事業を着実に進めていく上で、市の立場や意見を示しながら、度重なる検討と協議を行ったものである。全会一致で可決すべきものと決定。議案第18号、市道八重原線道路新設改良工事の請負変更契約。内容、橋梁の上部構造にかかる荷重を下部構造に伝達する部材である支承について、民間会社に依頼した資材価格調査により、単価が決定したことから材料費を追加するため、当初の請負金額に641万9600円を増額し、変更後の請負金額を1億5491万9600円とする変更契約を締結しようとするもので、 変更契約を締結するにあたり、地方自治法第96条第1項第5号の規定等により、議会の議決を求めるもの。質問、用地取得の状況や工事の遅れなどを踏まえた上での完成の見通しについて伺う。回答、用地取得が済んでいない土地については、丁寧な説明を重ね、相手方にご理解いただけるよう交渉を進めているところである。また、工事の進捗についても、地盤改良工事が必要となったため、不足の日数を要したが、当初の予定通り、令和3年度の工事完成を目指している。意見、引き続き用地交渉を進め、早期の工事完成を望むものである。全会一致で可決すべきものと決定。写真、八重原線。写真終わり。議案第19号、議案第20号の内容については、3ページを参照してください。以上、10ページ、11ページでした。